はい、10月6日木曜日17時になりました。木曜人チャンプルーでございます。
はい、さあこんにちは、
よろしくお願いいたします。本日のお相手は、今日はベンビー会ともきと、
さあ木曜日のお友達荒垣信也ですよ。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。こう一点がいねえ。
そうですね、実質上木曜おりちゃんのリーダーが
リーダーなんですか。
なんかイメージリーダーっぽくね、あいつ。
まあなんかやっぱりなんていうんですかね、口悪いじゃないじゃない。
いや、言っとけ、今日いないから口悪い。
あの人必ずチェックするじゃないですか。
チェックしてるのかな。
まあチェックするのも分かって今言ったんですけどね。
そう、俺分からんでのっかってかもしれんよ。
まあ今日秋山さんが、はい、チェコの方に行ってるということで、
チェコか、遠いな。
チェコにオーディションを受けに行って
どんな内容の、ね、
半分嘘と半分本当が入りましたね、うん、は
い、チェコに行ってるということで今日おりません、
はい、そうですね、 お休みいただきますとのことで、
はい、なので今日は僕と、はい、ともきさん、
はい、2人でお届けですよ。秋山さんが心配してましたね。
あ、そう、
2人で大丈夫っつって。
でもね、俺よくよく考えたらともきと2人で喋ったことないよね、ここで。
え、そうっすか。
ないないない、いつも2人の時は俺かヒートだ。
そっか、秋山さんはほぼ必ずいるのか。
そうそうそう、
確かに。でも秋山さんとは 2、3回もっとか
あるよね、はい、何回かね、
はい、信也さんが頭として客演とか演出で舞台携わってる時とか。
そうです
ね、はい、多いので。
だから友樹とこうやって面と向かって1時間か1時間喋るのは初めてだなと今日思いながら来てたんですけど、
まあ、FM の母ではね、うん、おりちゃんではなのか、うん、初めてですけど。
初めてですよね。
遡ること 4、5 年前ぐらいには、
うん、
多分ありますよ。
そう、
読谷の方で。
ああ、なるほどね、
はい、
あ、読谷の方で。
読谷のやつの、うん、金曜日4時、
はい、
若頭ナウの
懐かしい番組ですね。伝説の番組ですよ、僕からしたら。
あっちこっちのやつはツイキャス残したりとか、うん、ポッドキャスト残したりするんで、
うん、
このオープニングの曲とか著作権とかね、はいはいはい、フリーのやつで、
うんうんうん、
いいのチョイスしてみたいな、
うん、
で流すじゃないですか、
うん、
当時あっちでやってたのは、うん、特にポッドキャストで残さなかったのかな、
ね、
ユーストかなんかで配信してたけど、ユーストには曲入らないようにとかしてやってたんで、
うん、
好きな曲かけていいよみたいな感じだったんですけど、
うん、
若頭ナウで、
うん、
深夜さんの、うん、かける曲がヘビメタとかだったんです
よ。ああ、そうですそうですそうです。そういう感じの流してました。
劇団の若頭の冠番組でヘビメタ聞くとは思わなくて。
いいでしょ別に。
超びっくりしたんですよ初めて。
ああ、そうなんだ。
多分初めて行った時は、うん、当時オリジンにいた女芸人のルーキーさん。
そうだそうだそうだ、ルーキーとロケット花火ですな、
はい、ルーキーさんと一緒か岸本と一緒だったんです。
うんうんうんうん、
多分ルーキーさんが一緒だったのかな、初めて行った時は。その後多分一人でも行って岸本とも行ったんです、うんうん、3回ぐらいお邪魔させていただいたんですけど、
あれ懐かしいね。
最初はヘビメタでした、ね、
そうですよ。僕メタリカがめっちゃ好きで。
メタリカって言うんですか、うん、
メタリカっていうロックバンド、ヘビメタルバンドっていうんですかね、うん、あるんですけど、めっちゃ好きであれをかけてたっていう時代ですよ僕は。
オープニングからガンガンだった
気がします。ダダダダダダーンみたいな感じでね、
ダダダダ
ダダダダダ
ダダダダダ、結構激しめのロック、
激しめのロックが来てましたね。懐かしいですねあの時代もね。
ありましたね、
うん、ありました。だからこうやってね、久しぶりにともきと二人で喋るっていうことでちょっとドキドキしてるんですよ。
ドキドキしてますね。ブースの外にはタラちゃんさんがね、
タラちゃんさんが
いらっしゃっておりまして、
ありがとうございます。差し入れもいただきました。美味しい美味しい。
今日もベンビー会はこれから向かう感じですか。あれ、分からないですか。まさか。
わーいってなってますけど。
ありがとうございます。この速さで番組始まって、この速さで、
うん、
台風、あ、 FM 那覇から出ていくってことは、うん、多分ベンビー会に向かうんでしょうね。
あ、向かうかもね。そうだよね、時間的にもね。
そうですね、今日この後ベンビー会ありますので、
よろしくお願いします。
まあベンビー会が毎回僕はいつも、うん、結構ね、相方2人のこと、岸本のこととかね、わーって言ったりしてたりしますけど、うん、ラジオで、うん、このベンビー会の前の日に関しては超助かるんですよ。
あら、なんで。
本当にあり、感謝しかないんですけど、
ね、何それは。エピソードがいっぱいもらえるからってこと。
いや、ではなくて、
うん、
本当に僕当日もこうやってラジオやって、
はい、
いつも17時半入りなんですよ会場に。
あ、本当はね、
はい、本当は、はいはい、
7時スタートですもんね。
はい、スタートは8時なんです
よ。
ただもう17時から入って、うんうん、会場バッて作って、うんうん、で音設置して、 あのマイク設置したりとかして一回流れやって音そのネタで使う人は確認してみたいなの一応2時間半の間で普通にライブやるとしたらまあ結構短い時間なんですけど、まあもうあっちの段取りとかも分かるので準備であっちのスタッフの方も手伝ってくれるのでそんなに時間かからなくて済むので一応11時半にしてるんですけど、だ僕いつもこっち6時ぐらいに終わるじゃないですか、
はい、
そっからまあ高速乗ってで沖縄市行ってリレーションズ入ってってなると早くても6時40分とか、
ああまあ結構かかりますね、
遅くて7時過ぎぐらい、
こんなにかかる、
混んでたらそれぐらいちょっと差が出るんですけど、
うん、
でその前の日も僕何かしらやってたりとかあとバーでバイトしてるんでガナハベースで、
はい、ガナハベースね、
夜ネタ合わせができないんですよ稽古終わった
と、うんうんうん、
でネタ作りもできないですし、うん、全部あの2人が作って準備してくれるんですよ、
はい、
ネタを、
うん、
だからもうそれが一番助かるというか、
あ、
まあ、前まではそのやっぱ一緒に稽古終わった後に稽古場に残り、
うん、
2人でネタ作り、
うん、
あ3人でネタ考え作り
練習して
とかやるんですけど、
うん、
でまた2本作るんで、
あ、ベンビー会は2本か、
新ネタ1本フリーの1本と先月の、ライブのエンディングで決めたお題のネタを作るっていう2本作るんですけど、その2本とも2人が作ってくれて、で LINE かなんかで台本送って覚えといてねぐらいの感じで来て、
実質1回は通したりするの？
そうで、僕がこのラジオ終わってついて7時ぐらいにはもう1回通して確認して、
え、この時初めて？
はい、この時に初めて合わせるんですよ当日。
え、待って1ヶ月あるのに、
はい、
なんで当日？
そこなんすよ、そこなんすよ。
え、それはしかも何ラジオ的にって大丈夫なことなの？こんな、でもクオリティは高いわけでしょ。
だからそれはちゃんと1ヶ月かけて作ったりとかもしますし、
うん、
ただずっと練りに練って当日の前日まで直して直してってい
う、あ、直して直してのあれか。逆にでもすごい作り方ですな。
いやだ、単純に今僕がもう夜バイトしてるので、うん、稽古終わった後すぐ稽古場抜けないといけないんで、
うん、
合わす時間がなくなっちゃったんですよ、
はいはいはい、
であっちはあっちで昼仕事してるしっていう、うん、バイトしてるしっていうのがあって、だからもうそうですね、
うん、
オリジンライブのネタも本当に最悪な時は当日初めて合わせとか、一応そこはちゃんと時間取ったりするんですけど、前日リハ前とかリハの後の日はちょっともうお店休みもらってとか時間作ってやるんですけど、
でもすごいね、これは信用してるからこそできますよね。
そうですね、僕はだからもうネタに関しての信頼度はすごい100% であって、
でお互いが信頼してるから要はあうんの呼吸も出るわけでしょ。
そうですね、
いやここはこんな感じで行ってとかいうのももう分かってるってことだよね。
はい、
それはね、あ、
だから僕はネタもらった時はもうすぐネタ覚えて入れて、あっちが思ってる言い方とかをその当日会った時に聞いて、もうそれを完全に100でやる、は
あ、基本何ココリッチっていうのはあれないの？アドリブってある？
ないっすよ。
あ、もうないからこそできるっていうのもあるかもしれない
ですね。そうですね、アドリブを入れると岸本がテンパるんですよ。
あ、対応できないってこと？
あの人まずネタ覚えきれないんで岸本は、
あ、なんかこんなセリフあったかみたいなテンパるわけですな、ね、
例えばで出したいんですけど、うん、もうありすぎて、うん、忘れちゃうぐらい出るんですよ。
そんなに、
うん、
結構いますよね。10年はいるんじゃないですか
本当に。この1行のセリフ、うんうん、一言のセリフの語尾違うとか、
なんとかだ、
ニュアンスは分かる、
うんうんうんうん、
なんか走って逃げたんですよって例えば、
うん、
セリフが一言あるとしたら、はいはい、あっちまでビューンって逃げたんですよとか言うんですよ。
で全然違うけどね。え、走って逃げた
のをビューンって言うんですよ。あっちまで行ったんですよとかに直しちゃうんですよ勝手に。
おお。
だから走ってよ、逃げてって言えっつってチャイさんがいつもキレながら。
これ言わないと通じなくなるわけ。
っていうのとかも一応間違ったりとか。でもうそれが覚えきれなくて、その一言だけ手にカンペ書いたりとか。そのネタ通してのあいつのセリフそれしかないのに、それすら覚えきれないとかがあるんで、アドリブとか入れちゃうとテンパってようやく覚えたこの一言を忘れちゃうんです。
はあ、
だ今もあの人も9年目に入りましたけど、
9年いたら結構な話ですよね。
だからもうそこが成長しないとかじゃなくて、多分もともと欠落してるんだと思う。
欠落
してる、その才能というか、ものを覚えるっていう才能が、
もしくは純粋なんだろうね。
純粋ではありますよ。要は
常に新鮮な演技ができるってことですよ。
そうです。だから、うん、あんまりもう練習させたくないっていうのもある、
うんうんうん、あんまりやるとね、
ちょっと
変な覚えがあるかもしれない、ね、
ビビらすっていうか、うん、うわーって驚かして、あっちがうわーって驚くリアクションを、それが欲しいからもう二度とやらんでとかもたまにありますし、そしたらネタを一切練習しなくなって覚えてないとかもありますし、うんうんうん、僕はもうもらって3回ぐらい通したら入るんですよ、大体。
あ、3回目で入る、
はい、
結構いいね。
3回目でもう大体流れ覚えて、
うん、
こんなニュアンスのセリフって覚えたら、そのニュアンスのセリフを僕はあと正規のセリフに直していくだけで大体覚えきれるんですよ。
はあ、
まあお芝居とかとは違ってやっぱネタって3分から5分とかぐらいなんで、うんうん、
それで言ったら民泊頑張ったな。
いや頑張りましたよ、
ちゃんとなでなでしないといけない。
いやでも民泊もまだセリフ多くはないじゃないですか、
そう結構喋ってんかった。
いや一応なんか最初もらった時の台本からは結構増えましたけど、
うんうん、
けどあれぐらいだったらその 1,2 分も出てないぐらいの感じの時のセリフなんで、
うん、
まあ、ネタ覚える感覚ですぐパッと入れ切れたんです
けど、あ、まあ、大丈夫だと、
はい、あの Facebook にも検索さんにお褒めのブログを書いてもらったんですけど、あの民泊の前に、
あの3名にね、
はい、
うん、
あの当日に台本、あ、前日か、急遽渡したけど、うん、次の日のこの投資で稽古するってやった時にはもう全て入れてきてくれたみたいな、うん、書いていただいたんですけど、まあ、あれぐらいだったら全然大丈夫ですね。
いやすごいですね、ココリッチ。
いやいや、ココリッチがというかそれがすごいのは僕なんですけど。
言わんけや自分で。言わんけ自分で。
だもうネタに関してはやっぱ、うん、ジャンピさんが書くネタはすごいので、
うん、
岸本がそれを支えてくれてるので。
じゃあ今日はその便秘会っていうのは基本何、1位とか決めるあれなの？
いや順位は決めないです。もう好きに、
あの、あ、順位は
自分のやりたいお笑いをやろうっていう
集まり
テイストで、
うん、
やってるので、だから2分ぐらいでネタ終わってもいいし、
あ、
1分でも2分でもいいよと。
あ、そうなんだ。
もうそんな定期ライブでやっぱやるネタって月1回じゃないですか、
うんうんうん、
だからやっぱいろいろ制限があるんですよ。尺超えたらダメとか、
うんうんうん、
決まってる尺内で、で、過度な下ネタは代表が怒るとか、
うん、それそうで
しょ、人を不快にさせるような笑いはしないみたいな、うん、お笑い芸人なのにさっていうベンビーさんの、まあ、ベンビーさんも一応もうちゃんとお笑い芸人ではあるのでやっぱ制限された中でお笑いやるってなるとやっぱ窮屈っていうのはあるので、自分のやりたいお笑いを表現したいことをやるライブをやりたいっつって始めたのがベンビー会なので。
ああなるほどね。じゃあ結構コアな感じなんだね。
そうですね、
ベンビー会はね。え、ちなみに4組5組だっけ？
ベンビーさん、ココリッチ、しんとすけ、鈴崎が出演しますね。
ああゲストとかもあるの？
ゲストもたまにあります。
あ、違うところから来たりするんだ。
はい、まあ、違うところからというか、まあ、以前は、ワニ先生が出たいっつって、
ほう、
ネタをやりたいっつって、
うん、
じゃあ、まあ、タイトルのやつはその1ヶ月かけて僕らも作ってるからみたいな感じで、じゃあフリーのネタの部分で出しましょうと思って、うん、1回2回かなで来たの出して、あと誰か来たかな、でもなんか今月か来月だったかな、なんかプロパンさんが出たいって言ってたらしくて、これ言っていいのか分かんないけど
もしかしたら今日いるかもしれないですね。
そうですね、うん、だからなんかプロパンさんもそういう感じでゲストもし出たいっていうその感じのお話が来たら、一旦そのメンバーに投げて、ベンビーさんが、
うん、
こういう問い合わせ一回来たけど皆さんどうみたいな、支障がなければみたいな、こっちに関しては全然ウェルカムなんでみたいな、あとはまあメンバーで決めましょうみたいな。
ほう、
便秘会は俺たちだけの舞台だって思って強く思ってる人がいたら言ってくださいみたいな感じの確認で、もうみんな別に、ああ全然大丈夫ですよ、一緒にやりましょうみたいな、ネタやりましょうっていう感じで、はい、やりますね。だから便秘会結構
そういうテイストなんですね。
はい、なんていうんですかね、芸人も自由にできる、その1分2分でも終わってもいいし、ただ歌ってもいいし、マジックするでもいいし。
え、本当に？
もう本当にだから自由に。
お笑いって冠じゃないの？
いや、お笑いって自分が思うやつだったら自由に、
うんうん
うん、もう自由なお笑いをしましょうっていう舞台なんですよ。
なんか面白いですね
っていうテーマ、あれでやって、うん、まあ僕たち的には月1で定期ライブやってるとこで月1回しか新ネタ書かない買ったんですけど、便秘会で またネタ2本さらに2本書くっていうのがあるので、
それあれも広がりますね。
だバイアスロンで月1で新ネタだけだったらバイアスロンなんて勝てねえぞっていうベンビーさんが、うん、まあ、それも裏テーマというかの中であって、あ、
なるほどね、
やりだして、で、まあ、またかっこいいのが去年の、一昨年かな、ベンビーさんのネタで、あのバイアスロンでやったネタがあるんですけど、ティッシュグランプリっていう、
はいはいはい、見ましたよ見ましたよ、
はい、あれはベンビー会の第1回の時にやったネタなんですよ、ベンビー会で。
そうなんだね、
はい、あの本ライブでは出してなかった
り、面白かったよね、
はい、しかもその最初のお題を毎月お客さんからもらって1本はお題のネタを作ろうっていうその企画としては出てたんですけど、じゃあ一発目どうすると、うん、お客さんからもらえない、ベンビーさんが代表にもらおうっつって、代表にベンビーさんがメールして、こういうベンビー会のライブでお題でネタを作ることになりましたと、うんうん、何かお題いいのがあったら考えてもらえませんかっつって投げて、4つぐらい来た中の1個がティッシュグランプリだったんですよ、タイトル。それでベンビーさんが一発目にやったネタで、ベンビー会から生まれたネタでバイアスロン決勝に行ったっていう実績を作り、その年の、このバイアスロンで新十助と鈴崎も
決勝に行きましたね、
はい、だからベンビー会のメンバー、あのココリッチだけファイナリストになったことがなかったんですけど、まあ、今年ようやく行けまして、うん、ベンビー会に出てるみんな一応ファイナリストだよって言えるようには一応なったんですよ。
ああなるほどね、あいいですねそれは、
はい、ただ今年あのベンビーさんが決勝行けてなかったんで、うん、あの8月のバイアスロン終わった後の、うん、先月の9月のベンビー会でバイアスロンの話するとベンビーさんが落ち込むっていう、はい、ことがあったので本当に出さなかったんですよ、その話を。
その話出さなかったんだ
けど、アホな岸本がポロって言っちゃってベンビーさんがバイアスロンかみたいな感じで舞台上になっちゃって、あベンビーさん大丈夫大丈夫みたいなくだりも、あったりしまして、
あ楽しいですね、
まあまあ楽しんでやってますので、うん、今ね、ツイキャスの方も、はい、アニゾーさんこんにちは、秋山いないんですか、
あいないです、ごめんなさい、チェコに行ってます、
チェコに行ってますね、うん、俺さんがチョリンと、うんちょりんちょりんと、うん、こんにちはちょっとクソ忙しいのでまた後で、
はい、
ありがとう
ございます。
タラちゃんさんですかね、うん、ベンビー会行こうかなどうしようと、
いやもう行ってるな、うん、行きながらこれ聞いて
るな、本当は向かってるでしょ、うん、
向かってるなこれな、
向かってるんだよ、うん、これは、
うん、博士ですか、
博士ですね、うん、なチェコ色の
何ですか、チャコ色の女は今日はお休みです、
なんて読むかが分かんないです、ね、あのすみません、ちょっと額がそんなに多い方ではない、
2人多い方ではないんです
一応高卒で止まってるので、
うん、やっぱ こういう時にリーダーがいたらね、
そうですね
リーダーが呼んでくれるんでしょうね、
ググればいいんですけど、ただググる時のこれをなんて打てばいいかがまた分からない、読めないからなんて打てばいいかが分からないですよ
はい、博士もう一回ください、
できればこれの振り仮名というかね、あのひらがな変換のやつを教えていただければと思います、
はいお願いします、
今日は休みですね、
今日は休みです、
え
気づいてました、もう10月ですよ、
10月ですよ、何言ってんすか、気づいてますよ、
10月一発目の放送なんですけど、
先月じゃない先週の放送が9月ラストの
ラストでしたね、
放送だったじゃないですか、うん、来月はもう10月入ってますよ、何か言ったりして、もう6日ですよ今日、
6日、
10月6日、
何今世紀最大と言われた台風も通過しましたけども、被害ありました、大丈夫でした、
いや全然ですね、
ね、俺も分かる、最終的に905ヘクトパスカルになったっつって、
1950何年の
以来の
109年が108ヘクトパスカル、ああ908か908、
だからそれを越してどんなのが来るばと、結構何もちょっとワクワクして待ってたんだけど、
いやもうワクワクしてました
よ、でも7時過ぎても全然強くないから、
そうですね、
あれ片風もう終わったんかなと思ったら、まあ夜中ひどかったみたいですけどね、
ああそうなんですね、
で実際にはあのぶつかってないみたいですね、
あそうなんですよ、暴風域ぶつかってないんですよね、うん、ギリギリかすめていったぐらいの感じ
で、かすめてて、で今から向かってるんですかね、本当にはお気をつけください、はい、ということでございます、あアニゾンさんから来ました、からし色と読むそうですね、
からし色なんですね、
これからしって読むんだね、お茶の茶に子供の甲でからし色
お茶の茶ですか、これは
お茶の茶じゃないのこれ、
芥川のやつに似て
ますけどね、あそっかそっか、芥川だ、アクタだ、アクタ、
アクタ、うん、そう、アクタって書いてる、
アクタカオ、
カラシ色、
うわ出た、カラシ色なんだ、
カラシ色で出た、
すげえな、
ありがとうございます。また一つお利口さんになりました。はい、というわけで、今日は秋山氏がいないんですけども、はい、一旦 CM の方に参りまして、はい、メール読んでいきたいと思います。今日の担当は
私でございます。
頭でございますね。メールアドレスが origin@fmnaha.jp、 すべて小文字で origin@fmnaha.jp となっております。懸命にオリジンチャンプルー木曜日あってと書いて、あのね、秋山さんがいないから、
う
ん、オペを今日僕がやってるんですよ。
そうだよね、
やりながらだったらこんな言えないんだっていつも言ってるやつが、いつもスラスラ言ってるのに。
そうだよね、俺今何もしないで待ってたわ。
木曜オリジンチャンプルーあってと書いて、メールの方まだまだお待ちしております。はい、それでは一旦 CM です。
この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けします。
ついに来たー、9月16日ビッグワン西原店オープン。ビッグワンらしい品揃えに面白さ、そして魅力の安さ。9月16日金曜日、西原ハートライフ病院向かいにオープン。ビッグワン西原店、ご期待ください。
はい、10月6日木曜日17時22分になりました。木曜オリジンチャンプルやっております。
はい、木曜オリジンチャンプルやってます。
今日は秋山氏が、はい、チェコに行ってるということでね、はい、
リーダー不在です。
はい、一応実質リーダーということで、はい、秋山氏がいない中で、男2人でお送りしております。
はい、男2人でやっておりますよ。
はい、
今のところまだ下の手は出てません。
そうですね、はい、男だけなんですけど、ね、やっておりませんけども、先ほどブース、うん、FM 那覇のブースの前に来ていただいてた、うん、タナちゃんさんから、はいはい、差し入れをいただきました。
はい、いただきました、ありがとうございます。
コンビニ、うん、ドーソンさんの揚げカレーパンでございます。
美味しそうですね。
これね、美味しいんだよな。
これって温めるタイプのやつ、
温めたらより美味しいってやつだと思うんですか。いただきましょう。
はい、いただきましょう。
いただきます。あの揚げパンの中にカレー入ってる感じの揚げカレーパンですか。うん、いただきます。
いただきます。
うまい。
一発目に噛んでめっちゃ具がいっぱいあるところだ。美味しいな。
そうなんですよ、
うん、
中身もね。
こんな時に使われるのは何口なんかね。
甘口じゃないですか。で
も甘口か。
まあ中辛とかにしてもいいかなと思うんですけどね。まあでもお子さんも食べれるようにじゃないですか。マチカフェというか。
だったら甘口か。
はい。リラックマのシールもついてますし。
うん、いや美味しゅうございます、うん。ありがとうございます。
うまい。ありがとうございます。
はい。いやー。
はい。というわけで安蔵さんが、うん、すごいね、スロバキアじゃなくてチェコなんだねと。
どういうこと。
いや秋山氏もね、
スロバキア、チェコスロバキアってこと。違う、なんかそんな国あるよね確か。
え
ん、なかったっけな。
知恵のブーリじゃなくてですか。
は、全然違うよ。何この噛み合わない感じ。
いや、こっちのセリフですよ。秋山さんがチェコに行ってますって話から、うん、わーすごいね、スロバキアじゃなくてチェコなんだねって乗っかってくれたんですよ。
そういうことこの前の秋山企画の芝居前の一節ですと。
芝居の時の一節ですと。ああ、からし色の女。
おお、あ、そういう
って言ってたのね。
はい、
なるほどね、からし色って言われてた
の。そういうのも全然、俺は秋山企画の芝居をね、あの、何、時間間違っていけなかったんで、こういうのもわからないと。何もしてあげられてないな、ね、俺な、あいつに対してな、ごめんねヒートって感じです。はい。
いない時に、
いない時に。CM じゃなくて、
はい、
ドラマとかで、
はい、
この、まあ、正月とかね、盆とかにみんな集まるでしょ、
はい、
そういう時にさ、ちょっとほら、エッチなシーンとか流れたりするでしょ。
ああ、ドラマ見たりとかしてる時の、
ドラマ見たりとか、なんかこう
親戚集まってる時の、
うん、もうほら、あの時って洋楽、洋画、
はい、
要は海外ものだと もう激しいからいきなりバーンってバーンっていくさ。
はい。
だから別にこう心の準備は必要ないわけよ。
結構、しかも、もう、絡める感じのキス、
そうそうそう、
キスをしたりとかね。
もういきなり垂直飛びみたいな感じさ。あ、いきなりここまで行くんだみたいな。だから、大丈夫な、日本の場合って情緒を見せるから、
はい、
もうそろそろ来るだろうなっていう、この、わかる？どんどんみんなの、はい、息が、吐息、吐息ってなんていうの？呼吸しか聞こえなくなる。この
シーンってなって。
そう、シーンって
ね。やばい、来る、やばい、来る
な。やばい、やばいっていう。これ、ね、なんかね、どうにかならんのかな
って。だから、その状態になってしまった時の、トイレ行こうって逃げれるの一人じゃないですか。
うん。でもね、はい、俺逃げたら逃げたで、こいつなんかエロいなって思われそうなのも嫌だけ。
まあ、そのリスクもありますね。
ね。
ちょっとこいつこの
人。そうそう、考えてる、考えてるよ、つって。どうなんでしょうね。
だから、もう、うん、その雰囲気になるぞって分かるのを察した瞬間に、置いてある飲み物とかグーって飲み干してちょっと入れ行こうかなっつって、もう早い段階で行く。まだちょっとそのみんなの呼吸しか聞こえなくなる前に、うん、
前にね。
でちょっと長めに入るみたいな。
でも多分どうなんでしょうね。もし海外とかだったら楽しく見てるんだろうな。
なんですかね、美しい、美しいとして見るんですかね、
う
ん、
そういうところにもしかしたら教育とかもあるかもしれないね。お母さんとかお父さんがあ、こんな感じだよとか、こんなったらダメだよみたいなとこもあるのかもしれません。
どうなんですか、だ、うん、
丁寧すぎてもダメなんだよ、日本人みたいに。
家庭で親とちょっと下っぽい話も平気でできる家庭とかあるじゃないですか、
うん、俺あれ結構憧れる。
僕もなんですよ。
なんかすごいよね。
はい、
なんか普通にすごいと思う。なんかあんなの、
なんか一回それをぶっこんでみて、うん、家族がしらけたっていうことにはなったことはないぐらい、うん、言うのも多分ダメなんだろうなっていう雰囲気を察してしまって、そんな話したことないんですよね、うん、
こいつ何話してる場って思われるのが大体でしょ。
うーん、
多分どうなんでしょうかね。
どうなんすかね、あれ。
うん、
まあまあ、でも今となってはやっぱね、なんであんな空気になってたん、子供だったからなのかなとか、うん、
だからドラマとかならあれだけど、例えば志村けんさんの番組とかよく裸になってたのよ、
はい、
なんか女の人が、
はい、
あれ、ま、お笑いの場合だとまたちょっとややこしいんだよ、なんか見てて。なんか家族の雰囲気が、今まで笑ってたのに急にあんなの出されたら。
うってなる。
そう、あれこそ一番うってなるね。うん。だから見せたくない番組とかになっちゃうのかなとかもあるしね。
ああ、
うん。
だから、それがまたできなくなったではないけど、その、なんていうんですかね。
最近見ないよね。
さらに、この、なんていうんですか、家で、この親父は真面目だなというか。うん、になんかそういう、なんていうんですか、クレヨンしんちゃんの家族って2人してでーとか言ってるじゃないですか、うんうんうん、あの感じではないなって思った
んですよ。ないね。
自分の親父も、あの中学校の時に、うん、僕の、USB があって、授業で使うっていう、うん、パソコンの授業があって、それに一応、好きなアイドルの画像も入れてた。
自分で。
それは別にその、うん、なんか脱いでるとかじゃなくて普通にまあ
やらしくないやつね、
アイドルとか、うん、アイドル、はい、でただまあ水着のもちょいちょいあり、うんうん、っていうのがあって、そこにこのデータを入れたい、家のパソコンで、うん、どうやってやったらいいかが分からんから、親父に教えてもらうさ、親父のパソコンだったんで、うん、教えてくれっつって、あ、いいよっつって USB 挿して、僕のその USB の画面が開いてしたら、なんていうんですかね、フォルダの、うん、表示で文字だけの時と、うん、画像のアイコンで出るパターンあるじゃないですか、うんうん、あれの画像のアイコンで出るパターンになってて、この設定かなんかが、自分うちのパソコンがもう、だからアイドルの写真と水着の写真がパパパパって並んで出たんですよ。
きつ
っ。親父がそれ見てワオって言うたんです。ワオっつってそのフォルダ一旦消してみたいな。
いやでもね、お父さんのリアクション正しいと思う。ワオってここでなんつうの、ちょっとおちゃらけにも聞こえるさ。空気を変えたいな。うん、なんか、だって、ワオってそんな外人みたいな反応って。
いや、じゃあ、言いか、ワオの言い方が、うん、その、おちゃらけ、ワオっていう感じじゃなかったんですよ。うん、ワオ。本当にリアルなやつだったから、俺、後ろでうーってなってしまって、違う、これは違うんだよって、弁明するのもあれだし。
ああ、なるほどね。
うん、ああ、AKB の、って言ってたんですけど。
そうそう、これでね、最近ね、ネット番組ってあるでしょ、
はい、
あの、すごいんだよ、もう。もうね、あの、そういえば、要は民放でできなくなってる分、地上波で、
はいはい。
もうね、ネット番組のこのエロ対決みたいなのがすごいことになってる
わけ。すごいですよね。
千原ジュニアさんの番組とか、
徳井さんの番組とか、ケンコバさんですとか、
はい、俺が最近見、まあ、どれもすごかったけど、あの、女性の、その、先生でしょ、西川先生。
はい、
あと、めちゃイケに出てる女の子がいるんだけど。
この鈴木紗理奈。
違う、だ、若い子、
ああ、道重。
違う、ああ、道重だって。
里見
そうそう、そんな感じの子。
の感じの子、ね。
なんかこう、出てる番組があって、はい、すごいよ。知らない人同士が急に集まって、
はい、ね。
キスをやるわけ。
ああ
で、キスだけで恋に落ちるのかっていう。
検証するやつ、ね、
検証するやつが見て。
ああ、ありましたね。
すごいよ。あのね、5回やるんだけど。
その部屋で。
そうそう。
時間来て、ブーってなんかなったら。
ブーってなったら、1回キスする。で、終わったら3分くらいキスするのかな。で、終わったら30分間間間があるんだけど、喋ったらダメだっけ。
また、このちょっと席離れて喋らずにずっと、う
ん。で、また30分ブーってなったらキスする。これを5回やって、はい、本当に相手のことちょっと気に入ったら、この待ち合わせ場所に来てくださいって大体がカップルになるのよ。なんかね。
いや、なるよ、好きに。チューしたら。
いやよ。すごいのが、フレンチだよ、最初は。うん、まあ、お互い知らない者同士だからね。やっぱね、行く人たちは半分以上がやっぱね、深く行く。
いや、もうその後半になってくると
。もうすごいんだよ。
あれ、僕も多分それ同じ番組を見たんですけど、
見たかな
最初は、
そうそうそうそう、そう
すごい、あ、じゃあ、みたいな、うん、声は出さないけど、うん、はい、はい、チュッてやって、
うん、
照れ笑いして、うん、で、その3分ぐらいはやらないといけないじゃないですか。うん、だからチュッてしてて、ブーってまたなって30分喋らずに、うん、で、2回目もまた来たら、あ、じゃあ、また、みたいな感じの雰囲気でやるけど、もう3、4回目、5回目ぐらいになると、うん、ちょっと2人なんか、腰に手を回してたりとか、
そうそうそうそうそう、
女性も首にこう相手の首に手を回したりとかして、
すごい。
もうその気にというか、
それ
は好きなるわっていう。しかもまたなんていうんですか、本当に一般の人本当に集めたかなっていうぐらい、男女もイケメンと美女じゃないですか。
うん、そこもまたね、
また普通にいそうななんか、うん、なんていうんですか、イケメン、めっちゃイケメンってわけじゃないけど、うんうん、普通にいそうな。
うん、
別に持ってなくもなさそうな男の子だったり、女の子も今どきな感じのファッションしてる、う
ん、俺が見たらこの男の子が若くて、女の人が美魔女40歳みたいな、
は
い、でもすごいのはやっぱ女性からもうガツガツいくわけ。
いや、まあでも女性だったらそうじゃないですか。
もうすごいわけ、はい、肉食かつぐらいね。
いや、でもまあね、40ぐらいのお姉様だった
ら、ね、あの本当に気になる人見てみてください。すごいですよ。もしさ、やったらできる、は
い。いや、でもそれはだから番組で、
だってもうやらないといけないわけ。
やらないといけないじゃないですか。
で、多分ちゃんとギャラも発生してるんだぞ。なんなの。
いや、そうですよ。そ
のもうな、
いや、こんなって言ったらあれだけど、
モニターとかじゃないよな。
モニターとかだ、ガチでモニターでやってたとしても、じゃあもっとなんかエロいわって思ってしまうし、うん、ちゃんとなんかそのモデル事務所ではないけど、なんかから呼んでるんじゃねえかなってか思うぐらいの、
まあ一応それぐらい綺麗な人たちいますけど、
まあその重森だ、重道じゃね、道重じゃない、
重森、
道重は
重森ですね、
違いますわ、重森、重森だよ。森だ、
また博士からお利口になる部分ありがとうございます。
東亜国名がめんどくさくなったと。で、さっきアニゾーさんからも、そういう子、昔はチェコスロバキアだったのが2つに分かれたんですよと。
ああ、
そうなんですか。
ああ、ほらほらほら、
それは初めて知りましたわ。
チェコとスロバキア、うん、
ね、
はい。
あとね、そのエロい番組、うん、あのアベマ TV っていう、あの、うん、アプリがあるんですよ、
はいはいはい、
スマホの、うん、あれでそういうネット番組とかやってて、うん、だから徳井さんの番組とか、
あのチャックを下ろさせて、はい、あれすごいよな。
あれはすごいっすよね。
あれよ、もうやりすぎだよな。かっこいい、わかる、あの手の、
はい、だ手あの
もうこれ言えないけど、
まあ、言えない、この時間まだ言えないけど、
でもあれすごいよな。
カラオケ歌いながら採点90点以上取れるかみたいな。
うん、セクシータレントが隣にいてね、
はい、ごちょごちょやってもらいながら
そう、歌えるかと、
歌いきれるかっていう、90点取れるかみたいなとかを検証したりとか
あれすごいよな。
あれはすごい、まあ、その場面はもちろん映さないですよ。なんかモザイクなのか映さないけど、うん、でも実際それをしてるっていう、
あれよくテレビ出るよなって思うよな。でもあれはこのネット番組だからそんなにバレないとかもあるのかな。
まあだからネットではその、なんていうんですか、民放もう言ったら見たい人、需要がある人にしか見ないじゃないですか、うんうん、その見る人しか見ないし、嫌な人は見なければいいっていう、 民放でやってるテレビとかはやっぱ見たり流しっぱなしにしてるところでやっぱ流すとっていうで、まあいろいろあるんでしょうね。
あれでもすごいよね。
あれはすごいね。
あれ鬼だよ。あの何ほら俺らが知ってる有名お笑いね、全国タレントでしょ、
はい、
ネットでこんな過激なことやってんだと思って、
ケンコバさんの番組では、うん、あのプラレール、
うん、何プラレール、
あのおもちゃの電車のプラレールあるじゃないですか、はいはい、うんうんうん、あれの、先端にこのカメラつけて、うん、GoPro っていう、
ね、何 GoPro って何、
この何ですか、アクションとかバンジーするときにヘルメットがついてるあのカメラあるじゃないですか、うん、四角いやつ、うん、あれをつけて走らせるんですよ
電車で、はいはい、
で、この電車を、うん、胸の谷間を通らせるとで何カップから何カップは通れるのかみたいなっていう検証をやったりとか、
もう話聞くだけでニヤニヤが止まらんな、すごいなすごいね。
まあでももちろんあのニップレス的なのは女性の方はつけてますよ。
あ、本当に、え、水着の間とかじゃなくて、
水着じゃないですよ。
え、一回何、ね、これニップレスはやってるけど、取ってる状態
で取ってるんですよ。だから
逆に
絵面的にはおおってなる絵面ですよ。
だって近づいていくんでしょ。
そうで、プラレールの線路がこう、うん、なんていうんですか、コロッケ型にこう丸くなってるのをぐるぐるずっと回ってるんですよ、
うん、
でそこに、うん、女性がこの線路の上にまたがり、
うんうん、
胸をギリギリまで地面に近づけて、うんうん、胸の谷間でこの線路を挟むんですよ。ギュッて挟むんじゃなくて上からこうカポッてかぶせる感じ
カポッてかぶせる感じ、はい、
その線路走ってる電車がこの胸の谷間を通り抜けれるかっていうので、うん、C カップ D カップかな、ACF かな、
いや無理でしょ
の
そのラインだったら、
でこれ YouTube で、うん、その検証をやってるなんか動画があるんですよ。 A カップから
要は素人の方、
はい、はい、素人というか多分そういうのをやったりとかするような人たちなのか、うんうんうん、A カップから F カップぐらいまでの人で検証してる動画があって、これ本当にできるかみたいなので、うん、それからインスパイアを受けて俺もやってみたいっつってケンコバさんがやる。でその女のセクシータレントさん呼んで3人、その時は3人だったんですけど、だから F カップかG カップは通るはずなんだっつって2回目やったら通ってみたいな、
通ったんだ、
おーってなって終わるっていう。あと
すごいね、もう
ケンコバさんが寝て、うん、仰向けで、うん、その上に女性がまたがって、うん、その上からこう覆いかぶさる感じでポッキーゲームして勝負するみたいな。
ポッキーゲームを勝負する
で何センチまでいけるかみたいな。ケンコバさんは下に仰向けになってもうポッキー加えてるんです。
ああなるほどね。
で女性が上からそれを食べていって近づいていくみたいな、
はあ、もう
っていうのをやったりとかっていう番組やったりとかね。
もうすごいですね。
いやすごい
です、世の中すごいことになってますよ。これも
やっぱね、
すごい
民放の方でそれだけ規制かけられると、
うん、
反動ではないですけど、
うん、
やっぱりね
そうなりますわ、
うん、
で気持ちツイキャスが増えた気がするもんこの話して
そんなことはないですよ。
そんなことないですかね。
それのおかげとかないですよ、うん、初見です、スカピーです、ありがとうございます、はい、スカピーさん、スカピーさんは今日は便秘会来てくれるんですかね、はい、どうなんでしょうか。ハイサイと、
はい、
こんにちは初見ですと俺さん、いやさっきも来てましたからね、絶対嘘ですから、
はい、
良い品をいつも安くビッグワン、 なぜ
どうした急に、はい、
ラジオ中に席
あ俺さんありがとうございます、
じゃあ一旦また CM 行きましてメール読みましょうか、
はい、
はい、メール何通か来てますか。
はい、来てます。
はい、すいませんいっぱい喋っちゃってね、はい、メール読む暇が、まあ、
いや楽しいです、
あれだったので、うん、一旦またCM の方行きましてね、はい、メールの方を読んでいきたいと思いますが、はい、CM の準備がまだ整っておりませんでした、
うん、
いやでもすぐできますよ、
はい、
はい、ということなので、一旦 CM でございます。
はい、いらっしゃいませ。
テイさんすいません、毎週木曜日夕方6時からやってる小刻みインディアンとヒープーさんが出てる面白い番組何でしたっけ。
お客様何名様でお越しですか。
あ、一人です。
ひとし。
は、一人。
おひとし。
おひとし、
お一人様で、
はい。
お一人様でよろしかったでしょうか。
もう拉致がかんな。
大将すいません。
はいよ。
あの毎週木曜日夕方6時からやってる小刻みインニャンとヒーポーさんが出てる面白い番組何でしたっけ。
俺大将じゃないんだよね。
大将じゃないわや。クマ何の店かや。
この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けしました。
はい、10月6日木曜日17時41分になりました。木曜リジンチャンプでございます。
ウィーやっておりますよ
と。あのね、この、うん、ジングルがね、
うん、
変わったりとか、
うん、
テイクレーがね新しくなったりとか、
はい、ラジオの合間のですね、
あの、はい、オペやるのが初めてなので、
うん、
本当はいつもラジオ終わりですありがとうございましたって言った後に流す、うん、あの後くれを今流してしまいましたね。
あ、今流した、
うん、お送りしましたってもう終わる感じになってたんですけど実際終わらないですから。
終わらない、すいません。
メール読みますって言ったのに、ね、じゃあすいません、メールの方
はい、いきます。
優しく逃げ
て。はい、ハイサイツトムです。
はい、
頭。はいはい。今日のお昼にベンビーが空海に来なかった。うん、来てないかな。ツイッターで、アメクのローソン前に行って、アマクマアッチャーのロケですとつぶやいていたので、
おう、
ちなみに甘く抹茶は見れません、過去なきと。あ、甘く抹茶のロケってあれかな、こんにちはベンビーっていう、あのご飯を、
そうそう、
食べさせてもらうやつですよね。
そうそうそう、ですから、普通にあのお店紹介のコーナーもあるので。
お店紹介もありましたっけ。はい、あ、今日は何、その空海の近くでやってたんだ。甘くのローソンって言ったら、
あのゴーパチ沿いの、
はい、あ、じゃあすぐ近くじゃん。
だからそこに行ったんじゃないかっていう。
あ、そっかそっか、
ことじゃないですか。
いやー、どうかな。はい。
はい。気はしなかったですか。
いや、僕今日休みだったんだ
よ。なんじゃそりゃ。
わかんないっすよ。
それはもうわかんないっす。来たかどうか。
わかんないっすね。
明日同僚に聞いてみますと。
もしかしたら来てるかもしれないっすよ、
うん。いないんかいってなったかもしれない
っ
すね、
うん。いないんかいってなったかもしれない。
まあまあ来るんだったらじゃあアポ取れって思いますけど、うん、深夜さんにも。はい、ありがとうございます。
そう、どうなんですね。うん。続いて、
はい、
お疲れっす。
お疲れっす。
5本指です。
ありがとうございます。
火曜日にガナベーからライブ配信してたさ。
はい、
俺も見ていて、
あ、ありがとうございます。
コメントしようとしたら入力がおかしくなって、
お、
1文字打ったらすぐ確定になって濁点つけなかったり、漢字に変換できなかったわけ。
あ、
やがて2年になる今のエクスペディアも古いのかな、替え時かね、じゃ
あ
ということ。
ああ、そうなんですね。このなんていうんですか、キーボードアプリみたいなのもありますから。
キーボードアプリ、あ、
文字打つやつのなんか着せ替えしたり、
うんうんうん、
なんかいろいろするアプリもあるんで、それをもし入れてたらそれの不具合かもしれないですし、そうじゃなければ多分もうその本体自体の、
本体自体で、
ね、おかしくなってるかもしれないですね。
いや、でも僕見ましたよ。
見ました？
うん。
ありがとうございます。
あの3名で喋ってたやつでしょ。火曜日って言ったら、あの女性の方2人と。
そうですね。3名というか本当はまあ映ってるのは3人で、あゆむさんも横にいて。あゆむさんは俺はコメント拾ったりするから3人映ってから喋ってみたいな。だから定期的にやろうかなっつって言ってましたね。番組名を言いますか。バシバシ見えバシっていうやつなんですけど。まあまあこの番組名はね、あのアイムさんがつけたんですけど、
あ、そう、
三重橋にあるガナハベース、三重橋ステーションビルの5階にあるガナハベースでお送りしてるココリッチトモキのバシバシ三重橋っていう番組として配信してます。
え、あれは基本、はい、何、定期的、不定期、
不定期です。
お客さんがちょっと落ち着いてるなって時とかにやる。
あの落ち着いてるどころかゼロだなっていう暇すぎる時にやってます。オープンしてしばらくなんかアイムさんにも今から行くねみたいな連絡もなく、フラッと来るお客さんもいなかった時によしやるかっつってやりだすので、
そん
な感じで、あの時もオープンして11時前なるまでお客さんゼロで暇だなっつってやろうっつって、今日はもうしかも4人いたんですよ、台風明けで。
うーん、
4人フルで全員でガナーベース T シャツ揃えようぜっつって張り切って行った日に死に暇だったんですよ。
え、その後は来た。
その後は、結局番組終了するまで来なくて1時までお客さんいなかったんですもん。オープンしてさ、初めてですよ、オープンして3時間お客さんゼロで、もうやばいっつってあの女の子2人を早上がりしてもらって、僕と M さんで残って、下も M さんに連絡来て、 その後からちょっと一瞬テーブル席が全席埋まるっていう。はい、奥9名ぐらい来てみたいな。
カナベは夜遅い時間からなんだろうね。3次会とか2次会とかで来る人が多いってイメージだもんね。
飲んで結構酔っ払ってカラオケしたい、うん、カラオケするぐらいだったらカナベ行こうぜみたいな。
そうだ
よね、飲み放題も安いしカラオケも無料だしっていうので来てくれる方とか。
あ、うちのだ、あの直ち月曜日の直子、はい、ママ、
はい、
よくフェイスブックに載せてるけど、
よくいらっしゃいますよ、
ね、まあまあ、行きたいとか今日空いてんかったとか。
そうですね、自宅も近いですし。
何、カラオケしに行ってんの？
はい。
あ、そうなんだ。
今日は歌いに来ましたっつっていつも入ってくるんでだからもうちょっと出来上がってる時ぐらいの。
あ、はい、あ、そうなんですね。はい、
今ツイキャスもいっぱい、うん、来ました。
はい、
ね、ちゃんと話聞けと
どういうこと。いや、
結構これ結構前のやつなんですけど、
ね、はい、
わ、今週は荒垣さんかとメール、
うん、そうなんです、
はい、こんにちは博士なんだよねと、博士は文字の変換ができなかったでと。変換ができない、じゃああれの関係なのかな。バシバシ見えバシ織友さん、そう、ガナベースか、うん、アイムさんのノーブレーキのアイムさんのアカウントでたまに10時過ぎぐらいからライブ配信で Facebook の、ね、
うんうん、
新しい動画を配信生配信できるっていう機能でやってますので、やってますので、ね、うん、歩むのバシバシ見えバシと。ガナベー、なんでガナベー知らないですか。一回来たでしょうが俺さんあ、アニゾーさんが昨日バシバシ見えバシ一度離れたら入れなくなったと、うん、そうなんですよ、うん、昨日なんかね、そういう問い合わせが僕にも2件ぐらい放送中に来ました。放送中って、まあ、配信中に来まして、
一度見たら入れなくなった
って。一度一回ガナベースのアカウントがあるんですけど、うんうん、で配信して、でちょっと端末を変えよう、 iPad でやってたんですけども、うんうん、iPhone でやって、
うんうん、
やり直そうっつって、うん、一回消して、今度アイムさんのアカウントでやったら、うん、なんか入れなくなったっていうメッセージが、メッセンジャーが僕にも届いたりとか、なんかリクエストは承認されませんでしたみたいな、なんか画面が出るんだけどみたいなとかがあったりとかしたんで、昨日なんかね不具合がありましたねだからちゃんと話聞け
はい、メールは今以上ですね。
ありがとうございます、はい、ありがとうございます。うん、さっき聞いたんですけど、
さっき聞いた
ニュースでタクシーが値上がりすると、
うん、沖縄、
はい、初乗り500円だったのが、うん、550円になる。
嘘でしょ、高
っ。これどう思います。高いですよ、
ね、高いよ、普通に高い高い高い。
でまあその現場のまあ理由が、
うん、
タクシー運転手の給与を上げるためだと。やっぱその賃金が低いっていうのがもともとなんかあるのか、
うん、
の改善として、まあ、運賃を初乗り550円に上げると、
うん、
話で、でまあその運転手さん本人たちにもインタビューしてるみたいな映像があって、
うんうんうん、
まあ賛否両論あると、
うん、
助かるっていう人と、
うんうんうん、
まあお客さんでもう地元にね愛されて、その1メーターでもちょろって乗っていつも利用する人が利用しなくなるんじゃないかとか、だからうーんっていう人とかもいたり、運転手ドライバー当人たちでも賛否両論あるんですよ。
うーん、
消費者というか、まあ使う側からしたら非しかなくないかなと思うんですよ。
まあまあね、だってワンコインで OK だったのがまた50円増える、
うん、まあ昔は440円とかでしたけど、それからも
俺が知ってる時代360円だぞ。
ああ、360円も覚えてますよ。
逆にすげえな、
お母とか親と一緒に乗ってた時はその360円から350円。僕が中高ぐらいでそれでもタクシーは高いものと思ってた時が440円で、そこからまた値上がりしても今500円だったじゃないですか。たまに個人とかでまだ480円とかでやってるとこ見ると、あっと思って乗りたくなりますけど。
いやでもね、
550かってなりますけどね。
乗らないな、もう
乗らなくなるんじゃないですか。
うん、ワンメーター、どうなんだろうな。
いやまあね、全員が全員ではないですけど、
うん、
やっぱりイメージというか、
うん、タクシーのイメージ、
イメージだって大半というかね、悪くやっぱ悪いイメージを持つ方が多い、
うん、
割合としては多いんですよ僕は、タクシーに対してね、
うんうんうん、
まあ、乗るときはそんなに気にしないというか、うん、気にならないとは思うんですけど、乗ってない時とか、自分がバイク運転してたり車運転してる時のとかはすごい嫌な 思いをしたことが結構あるので。
あ、そうなん、
はい、じゃあ値上がりするんだったらちょっとこのドライバーの教育をもう県内のタクシー運転手統一で県がやってほしいなってちょっと思いますけどね。
県がやってほしいって
どういうことか。じゃあ事業所ごとでその教育して、だからとってもいいこのなんていうんですか、事業所のタクシーさんのとことかもあるんですけど、悪い人といい人がごちゃ混ぜになってるようなとこもあるんですよ。本当に真摯にやってる人もいれば。
でもそれ先週ともきが遭遇したさ、
はい、
タクシーのうんちゃんの話があったでしょ、
はい、乗り逃げされたというか
乗り逃げ、
まあ、僕が乗り逃げしたわけじゃなくて、うん、運転手がいなくなったっていう
結果的にいなくなったね。
だ僕はでもそれ、うん、ラッキーとも思わなかったんですよ。ちょっと嫌な気持ちになった
んです。なんで。
いや
俺は、まあ、あらすじを話すと、
そう僕、ワンメーターだけしか乗らんかったけど、うん、お釣りない、俺5000冊しかない、お釣りない、うん、じゃあ崩してきます、はい、入ったマックで、うん、そのマック目的地だったんで、うん、マックでお金崩そうとしたらレジ混んでて15分20分ぐらい待ったと、
うん、
でやっと崩せて戻ってったらタクシーいなくなってたっていうのがあったんですけど、うん、俺はまあ最初もちろん釣り線をまず持っとけと、
うんうんうん、まあ言ってましたね、
うん、うん、しかも5000円なんて結構使う人いるんじゃないかなと思うんですけど、僕も財布の中見て、あ、5000冊しかねえって気づいたので、こっちが最初に確認して乗らんといけんのかっても思いますし、
ああこっちの話なのかと、常識として乗る側の姿勢みたいな、
そう乗る側も準備しとけんっていう感じなの、うん、なるのかなと思うから、
うん、
できればそのやっぱりお金払う、
うん、
であっちはお金もらって送り届ける、であっちはお金もらうところはお釣り準備しててほしいなって、
うん、
のが あるのと、
まあ、確かにお釣りがないとよくわからん話だからな、
ね、あとコーヒー2個買って、お好意で1個おじさんのために買ってたらいなくなってたから、コーヒー1個無駄だったなっていうのもあったから あんまりいい気持ちはなかったんですよ、うん、急にいなくなられたみたいな感じだし、こっちが悪いんかなとかモヤモヤするのも残ったしっていうのもあったし、だあっちも善意なのかもういいよってなって行ったのかは分かんないですけどね、
まあ、30分をもしかしたら走らせてたらもっとね、うん、お金あるかもしれないと思って
たもん、ね、待ってる時間をもう一人乗せた方がプラスかもしれないから、だからどうな、まあでもね、タクシー結構乗った時に、
うん、
まあ、お酒飲んで帰る時とかタクシー乗ったりするじゃないですか、タクシー利用する時って、まあ、沖縄の人多いじゃないですか、
うんうん、
の時 あの夜乗った時の、うん、グーンって発進するのとかあるじゃないですか、信号変わって、
いやスピード出しすぎってこと、
はい、こんな別に急いでくださいとは伝えてないじゃないですか、また帰るだけで、うん、けどグイーンってなるときあるじゃないですか、うん、僕グイーンってなる発信の仕方とか嫌な人なん
そうなの、
乗ってるとき
嫌なタイプな
んですよ、嫌なタイプなんですよ、
ゆっくり要は進めてほしいってこと、いや徐々加速がいいってことでしょ、はい、
うーんって普通に発信してくればいいですけど、うんうん、いきなりもうアクセル踏み込んでグイーンって行ったりとかするじゃないですか、うん、あれ乗ってる時本当に僕不快に思うんです、乗ってる時だけじゃなくても不快に思うので、あんまりいい気持ちしないので、
うん、
酒飲んで僕もその乗るじゃないですか、
うんうんうん、
だから言っちゃうんですよ、ちょスピード出しすぎじゃないってちょっとまあ気が大きくなってて、
あそうなの
、はい、
あ注意するわけ、
注意しますね、
ちょっとスピードを緩めてみたいな、
こんなスピード出さなくていいよっつって、グイーンってやつやめてみたいな感じで言っちゃったりとかするんですよね
まあタクシーはいろいろありますね、
はい、気が大きくなってあるんですよね、だからまあだから値上がりするんだったらやっぱり、
でもこのままさっきだ、なんだっけ、自動車の代行、
はい、ああ追加せばありましたね、うん、
代行も高くなる、代行高くなったらまたデジだよ
ね、まあそれは困りますね、
うん、
代行も僕基本2種免に関してあんまりいいイメージを持ってない割合の方が高いんですけど、うん、代行でも1回トラブルがあったので、
あ、
まあ、昔話したと思うんですけど、
ね、なんかあったね、
追走車に乗ってきた僕の車を運転するはずのおじいちゃんが助手席でもうすでに寝てって、ついて起こされて起きて眠気まなこで僕の車乗って、路肩のこの車輪なんていうんですか、車が乗り入れしやすいように低くなってるじゃないですか、うんうん、はいはい、あっちの低くないとこから降りてゴンってなったりとか俺は事務所まで帰りたいからアジャって言ったのに、え黒板でしょとかずっと言ってるんですよ、いやいやアジャっつって伝えてるのに、黒板はこっちだよみたいな、だから寝ぼけてるんですよ完全に降りれ降りれっつって、お前みたいなのに車任しきれんっつって 別の太鼓を呼んでくれっつって、その太鼓屋さんの追走の若い兄ちゃんに言って呼んでもらったんですけど、そしたらそのおじいが切れ出して、
は
じゃあいいよっつってドア開けっぱなしで車を置いてってから。
え、マジ？
もう本当にそんなことがあったんですよ。
え、ひどいな。
そうだから、もうそういうのがあったんでね、あんまりだ、そういう人がいるからあんまりいいイメージ持たないっていうのもあるんで、そういうのを統一してほしい。あの2種免取る時のあの公安とかでもっと厳しくしっかりだ、バスの運転手さんとかはね、なんか物腰柔らかい人とかもいるじゃないですか、うん、あの喋りとかで次はなんとかですみたいな。
超怖い人もいるけど、
ね、まあ、怖い人もいますけど、でも
超怖い人いるよ。
運転荒いとかは特にはない。
まあバスでやったらね、それは危ないですから、ね、
それと一緒ですよ。タクシーとか代行もね、だから値上がりするんだったらっていうところですね。利用者としての声としてはここで言ってどうなるかも分かんないんですけど、
値上がりしない
と
し
てます、はい、というわけで、はい、まあ早いもんで、うん、なんとか2人で本日の放送を持ちましたね、
はい、来週はねリーダーが帰ってくるでしょ
う、そうですね、来週じゃあ俺が休もうかな、なんつってねつって、というわけで、本日のボケオリジンチャンプルーは以上でございます、
はい、
今日もたくさんのツイキャス皆さん助かりました、
ありがとうございます。
あとね、メールの方もいただきましてありがとうございます。差し入れもいただきまして、この後僕はベンビー会にできます。本日のお相手は、この後ネタ合わせで急いでネタ入れます、ともきと。
さあ稽古頑張るぜ、やるか深夜でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は良い品をいつも安く、ビッグワンの提供でお届けしました。